Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
言葉の宝箱ブルーミングストーリー第107回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは朗読セラピスト大良智香と
本のコンシェルジュ竹木直子と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。
今日はどんなお話が出てくるでしょうか。どうぞお楽しみに。
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばたけ。
さあ今週も始まりましたが、智香さん、
はい、
オープニングトークありがとうございます。
すいません、緊張しました。急に頑張ります。で
もね、あの、聞いてくださったリスナーの皆様、はい、あ、声が違うなと思って聞いてくださったのかなと思いますけれども、
最初から、
そうですね、はい、あの、これからは3人で交代でいきますので、はい、あの、リスナーの皆様、はい、あの、お耳慣れていただければと思います。よろしくお願いします。そしてね、今日はなんと智香さんが朗読当番です。
はい、お願いします、はい。
で、今日読んでいただく作品は、はい、高校生の女の子のことを、はい、お母さんが綴っていらっしゃる作品ですね、はい。で、この作品ね、長編ですので、はい、その中からいくつか抜粋していただいて何回かに分けてご紹介いただくということになりますが、何回シリーズに
なりますでしょうか。
はい、本当はあの全部読みたいんですけど、
そうですよね、はい、
6回シリーズでお届けします。
6回、
はい、あ、お願いします。
6回も聞けるらしいですよ、皆さん楽しみです。はい、続きものでございます。はい、では友香さん、早速その紹介、作品の紹介をお願いできますか。
はい、私の友達の親戚の娘さんとの闘病生活を綴ったお話なんですよ。
お友達の、
友達、大好きな友達で、はい、このラジオもね聞いてくれてるんですけど、
はい、
その友達の親戚の娘さんの話。
あ、なるほど、お友達のご親戚の このお嬢さんのお話ということ、はい、じゃあ割と身近な方ですね。
そうですね、
はい、なるほど、うん、はい、
当時もう 5,6 年前に、
はい、
ね、紹介してもらった本なんですけど、はい、まあ、ちょっとねいろいろ子供のこととか、はい、自分の体のこととか、
はい、
いろいろねこれから親のこととかあるので、
はい、
そういう聞いてくれてる方に友達結構いるので、
はい、
いろんな意味でちょっとねメッセージ届けられたらなと思って、友達も、ね、ぜひ読んでって言ってくれたので、
ね、友香さんのお友達もたくさん聞いてくださってるんですよ ね、はい、そうですね、ね、そのお友達にも聞いていただけたいなっていうことで、ね、お届けしたいなっていうことで選んでいただいたということですね。わ、はい、かりました。じゃあもう早速読んで、
ね、
もうちょっと作品紹介、
ね、はい、はい、あの、はい、題名なんですけど、
はい、
愛しかぐや姫という作品で、
はいはい、
なんと自費出版されました。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ、
お友達のご親族の方が自費出版をされた作品、はい、
作者であるお母さんがお世話になったすべての方へ、
はい、
そして病に立ち向かった娘さんにお礼の思いを込めて書かれた本なんです。
はい、あ、そうなんですね。じゃあ周囲の方にお礼を兼ねてっていうこと で、
ね、
はい、この作品を持ってお礼を届けたいということで自費出版をされた作品ということですね。
はい、で娘さんにもお礼を言いたいということで、
はい、
最後に作者が娘さんにこうおっしゃってるんですよ、
はい、
あなたとの夢旅行を書いた本です。
夢旅行、
夢旅行を書いた本です、
はいはい、
執筆中ずっと一緒でしたね。この本はあなたと私との合作です、
はい、
今もあなたの幸せを心から祈っています、
はい、
ありがとうと、そんな風に最後お母様おっしゃっておられます、
はい、もうそれ聞くだけで
ちょっと鳥肌立ってますけれども
頑張りますね。
でそれだけ で、
はい、で私がこれから少しずつリスナーの皆さんにお伝えしていければなと思ってますので、
はい、
よろしくお願いします。
わかりました、
はい、
では皆さんね、もう今の聞いていただいただけで内容ちょっと分かってくださったかもしれませんが、はい、あのでも心を安らかにしてお聞きいただけたらと思います。それでは読んでいただきましょうね。愛しかぐや姫です。お願いします。
愛しかぐや姫、八木和子、橋垣。平成13年9月10日雨が降りしきる日、幸は行きました。16歳でした。9ヶ月の闘病生活でしたが、入院する3日前までごく普通に通学していましたので、まだ夢を見ているようです。その日の夕方、大阪城近くにある校舎から、それは見事な虹が見えたそうです。文字通り元気で天真爛漫な娘でした。私たち夫婦はかぐや姫を16年間育て、夢のような日々を楽しませてもらったのかと思う心境です。逆縁の親不幸などつゆ知らず、じゃあねと虹の階段を駆け上っていったと思えば少しは救われます。ただ本人にとっての心残りは、予期せぬ病魔に突然遭遇し、皆さんにお別れの挨拶ができずこの世を去ったこと、 多くの人々に可愛がっていただき、たくさんの友がいました。人が大好きな娘でした。私に託された宿題は、平成12年12月5日から280日間、天国への旅路、勇敢に不治の病に立ち向かったことを記すことと思い、ペンを取った次第です。プロローグ。平成12年11月25日土曜日のお昼下がり、ブーツを買いたいからついてって、お願いと何か頼む時のお得意の口調で言い寄られました。二人で心斎橋に向かい、何軒かの靴屋さんに行きましたが、その当時少々、いや多分に重量オーバーの幸、ふくらはぎが太くて気に入ったどのブーツもファスナーが上がりません。半ば諦めムードで百貨店の靴売り場に行くと、ふっくらサイズコーナーがあり、試着してみるとファスナーが簡単に上がりました。思わず二人でにっこり。売り場から見る御堂筋はもう黄昏、クリスマスのイルミネーションがきれいに光っていました。ところが、パパと一緒にブーツを買いに行く約束してるから明日パパと来ると言います。店員さんに名前を言って取り置きしてもらうことにしました。百貨店近くのお店で名物のオムライスと串カツを食べました。その帰り道、以前ならもっとたくさん食べれたのにと独り言、あれで十分と何も感じない私でした。ただ歩くときにずっと私の腕を強くつかむので不思議に思い聞くと、友達と歩くときもいつもこうしてるからと答えたのでした。あくる日、小学校の文化祭に行った幸と夕方心斎橋で待ち合わせした主人は、昨日のブーツを取りに来ました。私は家で幸の大好物てっちり鍋の用意をして待っていました。帰宅後、主人は開口一番、心斎橋を幸と腕を組んで歩いたと少々照れながら嬉しそうに言いました。夕食後、即座にお休みと言い残し、自室で早々と眠ってしまいました。金曜日から期末テストが始まるというのに、私はため息が出ました。この2日間が親子にとって貴重な最後の外出となりました。悪夢。平成12年12月4日、テスト前の大事な週明け、体調が優れないということで学校を休みました。風邪ならないかと思いましたが、足がしびれるというので整形外科に連れて行きました。1ヶ月ほど前、自転車から転倒して捻挫しといたと言ってたので念のためと思いながら。診察後、明日早急に総合病院に行き検査を受けるようにと険しい表情で言われました。念のため。私は楽観しておりました。次の日、学校を休み病院に向かいました。万が一入院となれば当分学校に行けません。テスト勉強のため友達に借りたノートを返したいというので通り道の学校に寄りました。助手席からじっと学校を見つめている幸の姿が気になりました。整形外科に行くとすぐに MRI を取りに行くように手配され、その結果を持っていくと今度はすぐに小児脳外科に。 脳腫瘍です。手術するのですか？できる場所ではありません。悪性ですか？悪性も何もとにかく場所が問題です。脳幹部というところにあり、例えれば扇の要のようなところです。つまり生命を維持するところですから、触ることが不可能です。抗がん剤治療をするのですか？効果がないので行いません。放射線治療をしますと一旦病状は落ち着くでしょう。しかし余命は期待できません。成人できないのですか？5年以上の生存は今まで見たことはありません。つまり覚悟しないといけないのですね。もちろんです。以上が幸を向かいの部屋に残して私が先生とした会話です。なぜか私は最悪のことばかり質問しています。そんなこと取り越し苦労ですよと軽く笑いながら、してくださるという期待でしょうか。子供が何らかで入院というだけでショックです。ましてや小児がんと言われたら、それどころか治療法がなく余命わずかと。こんなことがあってよいのでしょうか。そうしているうちに主人が来ました。もうお互いに交わす言葉すらありません。病室に案内され、幸はほっとしたのでしょう。この何日か次々と起こる体の変化に大きな不安を感じていたのでしょう。入院して治療できることに安堵したようです。看護婦さんの問診に、足がしびれて歩きにくかった、お箸を持てなくなった、字が書けなくなった、食べ物を飲み込みにくくなった、言葉がしゃべりにくくなった、次々と病状を訴えておりました。私は母親でありながら、何一つその変化に気づいていなかったのです。3人の子育ても一段落、磯路を目前にして一応なんとかまともに育ってくれて、家族5人幸せに暮らしている毎日です。その平穏な家庭が神様のお気に召さないのなら、なぜ親の私を病気にしてくださらなかったのでしょうか。幸を一人残して家路に着きました。朝家を出た時と家の中の景色は違って見えます。一睡もすることなく夜が明けました。セカンドオピニオン。朝になり、やはり昨日の悪夢は現実でした。医学的に絶望と言われても、先生を信用しないわけではないけれど、はいと言って素直に納得するわけにはいかないのです。親だから何が何でも何としても助けねばならないのです。昨日地獄の底に突き落とされた私たちですが、今できることをまず考えました。セカンドオピニオン、初めて知った言葉です。主治医にお願いして、カルテ、MRI のフィルムをお借りして、他の病院に持って行き見ていただきました。しかし結果はもっと厳しいものでした。昨日の先生の話は、親のショックを考えて少し柔らかく説明されていたことが分かりました。いろいろ考えて検討し、阪大病院に転院することに決めました。 診断は阪大も他の病院と同様でしたが、私たちが希望するなら放射線と抗がん剤治療を併用していただけるとのことでした。余命を期待できる病気でないから辛い治療はやめるという選択もあります。でも何かしないと奇跡は起こらないのです。抗がん剤で今の病状の進行を止められたら、たとえそれが延命処置であっても、命があれば医学が進歩していく以上、効く治療に出会えるかもしれない。私たち夫婦が出した結論は、どんな少ない可能性でも望みを持って戦うことでした。そしてもう一つの決め手は、24時間一緒に付き添えることでした。親が今娘にできることは、片時も離れず一緒にいてあげることだけでした。気力だけで学校に通えていたのでしょう。入院後はまるで崩れるように病状が進行していきました。私たち同様、いやそれ以上に不安なはずです。絶対貸せない、助けてあげる、そんな気持ちで阪大に乗り込む決意をしました。
Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
いとしかぐや姫を読んでいただきました。冒頭からね、この一節、幸は行きました。16歳でしたっていうところから始まりますので、はい、もうきっと聞いてくださった方はあーって思われたと思いますが、あの奈子さんもお嬢さんがいらっしゃいますね。
はい、はい、そうです、います、はい、
ね、これを聞いていただいてどうですか。
いや、はい、頭が真っ白になりました。
そうですよね、
はい、あの私の娘5歳か6歳の時に肺炎になって、
はい、
あ、はい、あの5日間ほどなんですけど、
はい、
あの入院したことがあって、
はい、
もうその時ももうあの大丈夫なんですけど、はい、肺炎なんで、
肺炎でもね、心配ですよね。
心配で心配で、やっぱり、はい、でもそれ以上にもう、いや、そんな私、その私でもこう想像を絶する。
そうですよね、もうつい最近まで元気だったのに、こんなに重い病気だって分かって、どうしようっていうところまでですよね、この、
はい、
そうです、今日読んでくださったのは、
ね、いや、もうこれからいっぱい楽しいことが、
そうですよね、
あるはずのお嬢さんが。
そうですよね、だからかぐや姫のようにこう虹の階段を駆け上っていった娘さんなので、愛しかぐや姫っていうタイトルっていう、
そうなんですよ。
もうそれを聞くだけでも、打ち震える思いがしますけれどもね。
10億年間でしたけど、
はい、
きっと今でも、ね、お父さんとお母さん、その周りのお友達の心には残っ て、はい、
生きてると思うので、もちろんそうですよね。
そう信じたいなと思って、はい、この作品をね、もう今生きてたら36歳
あ、そうなんですね、はい、生きていらしたら36歳、ひょっとしてね、もしかしてお母さんになっていらっしゃるかもしれない、はい、
まあ、いろんな気持ちを込めて、
はい
はい、朗読させてもらいましたけど、
はい、
すごくなんてこの幸ちゃんって、まあ、この後ね聞いてくださっても分かるんですけど、
はい、
明るくて、
はい、
すごく前向きだったので、
なるほど、
ね、今日の段階ではちょっと悲しいですけど、はい、これからね、すごく幸ちゃんとお母様のお話、はい、エピソード楽しいこともあるので、
そうなんですね、
そういうふうに聞いてもらったら、はい、私はなんか嬉しいなと思います。うん、
なるほど、
ご両親の覚悟がすごいですもんね。どんな、あの、どんな少ない可能性でも望みを持って戦う、 24時間一緒にいたい、
ね、もう本当に24時間寄り添えるので決めましたということも書いていますね、はいはい、じゃあこの後もねこの内容について一緒にお話を聞いていきたいなと思います。今日は平友香さんに愛しかぐや姫を読んでいただきました。ありがとうございました。この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー、愛しかぐや姫という、ね、お話です。この作品はもちろん実話であるということで、はい、今もし生きていらしたら36歳になってらっしゃるお嬢さんっていうことなんですけどね、やっぱり自分のことにちょっとね当てはめて考えてしまいますよ ね、
そうですね。
このさちちゃんの高校生の時にブーツ買いに行ったエピソードなんかは可愛いですよ ね、 すね、なんかブーツのファスナーが上がりませんと身に覚えがありますけど
食べたくて食べたくてしょうがないです、
ね、あのすごいそういうところも可愛いし、なんかオムライスと串カツも食べたのにもっと食べれたのにとかっていうエピソードも可愛いですよね。こんな可愛いお嬢さんをどんどんこう病気が進んでいくのを見ていらしたお母様、どんなお気持ちだっただろうと思うと、もう想像を絶するものがありますけども、今、ね、お伺いしたように楽しいエピソードもあります。
そうです
ね、ということですね。
あの闘病生活しながらもすごくお母様とさちちゃん明るいので、
はい、
その会話とかあと、はい、病院の雰囲気もすごく楽しんでらっしゃったので、
はい、そういう
また違った視点で皆さん聞いていただけたら勇気を与えてもらえると思うので、そういうことを、ね、ちょっと私考えてお届けしたいなと思って選んだ、はい、
あ、なるほど。
やっぱりみんな元気でいられるのってすごく当たり前ですけど、
はい、
それはそういうことじゃないんだよというメッセージをこのお母様もおっしゃってるような気がするのでお届けできたらなと思ってます。
なるほど。そうですね、今こうしている毎日元気で暮らしていることが当たり前ではないっていうことと、一日一日大事に生きましょうっていうね、そうですね、そういうメッセージも、はい、あるということですね。はあ、もう身に染みて思いますね本当です。こう毎日いい加減に生きてるんじゃないよということをね自分にも言い聞かせていきたいなと思います。じゃあね、これ6回シリーズということで今日1回目、はい、あと5回も、ね、
よろしくお願いします、
ね、ご紹介いただけるということですので、はい、ちょっと心を強くして、はい、望んでいきたいなと思います。はい、そしてね、今日は友香さんにオープニングトークもお願いしました。
出ちゃいました、
はい、これから、はい、あの3回に1回回ってきますので、はい、
頑張ります。
よろしくお願いいたします。はい、はい、今日もね素敵な作品をご紹介させていただきました。これからもたくさんいろんな作品紹介していきたいと思います。この番組のパーソナリティはお話プレゼンター吉田恵美と
本のコンシェルジュ竹木直子と
朗読セラピスト平友香でお届けしました。
明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。